ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan mina san kyo 2020年3月10日火曜日は私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エルランガ大臣はインドネシアの COVID-19 回復者は世界平均に比べて多いについてお伝えします。 COVID-19 対策及び国家経済回復委員会のアイランガ・ハルタルト委員長によると、インドネシアにおける COVID-19 対応は世界平均に比べてより良いということです。委員長によると、それはインドネシアにおける COVID-19 からの回復者の人数は世界平均に比べて高いことからわかるということです。8月24日月曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でジョクドル大統領との会議終了後、委員長は COVID-19 からの回復者が 70% に達したと述べました。マスクインサルニャープラディプタタンタンAngka kesembuhan COVID-19 Indonesia lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Indonesia de, kore wa ii funiki desu. Tsumari, kaifuku shia ga 70% ni tashita no de, sore wa sekai heikin no 68.1% ni kurabete takai desu. Kongo, shibou ritsu wo 4.35% made genshou saseru koto ga dekimasu. Mada,世界平均よりも少し高いですが、今までの月に比べれば大幅に減っています。委員長は、新型コロナウイルスの拡散を防ぐために、政府が健康プロトコルの社会化を強化し続けることを確認しています。これはマスク着用の大規模キャンペーンというジョコイドル大統領の指示にも沿っています。それでは次のニュースです。不況を回避し、政府は予算の実現と国家経済回復の刺激を加速することについてお伝えします。2020年の第3四半期にインドネシア経済がプラスの水準に戻り、景気後退ゾーンに入らないように政府は省庁機関での予算の実現と COVID-19 と国家経済回復対応のための支出数の正常化を加速し続けています。アイランガ・ハルタルト経済調整大臣は月曜日にジャカルタで開催されたオンライン記者会見で、省庁に吸収されていない予算の上限をコミュニティの生産性の向上をサポートする支出数の上限に転換するよう求めたと語りました。 COVID-19 対応と国家経済回復委員会の委員長でもあるアルランガ大臣は、近い将来加速し続けるいくつかのプログラムには、中小企業に対する生産的な大統領支援などの直接現金支援及び所得が500万ルピア未満の従業員に対する給与補助金が含まれると説明しました。大臣によると、現在国内経済は回復段階に入っているということです。それでは次のニュースです。楽観主義を起こさせるいくつかの経済セクターは未だポジティブについてお伝えします。 COVID-19 対応と国家経済回復委員会の委員長であるエルランゲ・ハルタルト大臣は、いくつかの経済セクターは前向きな傾向を示していると語りました。これは昨年よりも高い利益を計上した企業がまだあるという事実から見ることができます。アイルランガ大臣は8月24日月曜日に大統領府でジョクルル大統領との出席者限定会議の後、以前として前向きな経済セクターには金融、情報通信、会議、プランテーションなどがあると語りました。さらに、すでに良くなった商品の価格、石油、ニッケル、貴金属またはパーム油の価格に支えられています。したがって、年末までのパーム油の輸出額が昨年と変わらないことが期待されています。アイルランガ大臣は、これはインドネシアが COVID-19 の危機を克服することができるという楽観的な見方を生み出すと述べました。それでは次のニュースです。自由貿易協定は、カナダ市場への中小企業のアクセスを促進することができについてお伝えします。在カナダインドネシア大使館のアブドゥルカディル・ジャイラニ大使は、自由貿易協定があれば、インドネシアの中小企業のカナダ市場へのアクセス、さらにはアメリカ大陸の他の地域、特に北米へのアクセスを促進できると考えています。月曜日にジャカルタで開催されたカナダへの中小企業製品の輸出を拡大する機会と課題と題されたバーチャルディスカッションで、ジェラニ大使は、インドネシアとカナダの間に自由貿易協定がないことは、カナダ市場に中小企業の製品を浸透させるのを奨励する上での課題の一つだと説明しました。自由貿易協定がないと、インドネシアの中小企業は 0% の関税と貿易協定から得られる様々な利益を享受することが困難であると言われています。大臣によると、これまで履物、医療品、家具などインドネシアからの主要な輸出製品は、カナダ政府による旧 20% の関税の対象となっているということです。それでは次のニュースです。感染が収まらず、ニュージーランドはオークランドでのロックダウンを延長することについてお伝えします。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、オークランド地域で COVID-19 の感染が再び広がっていることを受けて、ロックダウンの延長を発表しました。アーダン首相は、オークランドのロックダウンは週末まで延長させると語りました。約2週間前の オークランドでの COVID-19 の突然の拡散で、アーダン首相は人口170万人のこの都市を閉鎖し、企業や学校を強制的に閉鎖しました。アーダン首相は8月24日月曜日にチャンネルニュースアジアが報道したように、レベル2の制限の下で公共交通機関を使用するすべての人は、ウイルスの拡散を防ぐためにマスクまたはフェイスシールドを着用する必要があると述べました。ニュージーランドはこれまで COVID-19 のさらなる拡散を防ぐために検疫施設と国境施設の防衛要員の数を増やしました。それでは最後のニュースです。米国はコロナウイルスの治療に血清の使用を発表したことについてお伝えします。米国政府はコロナウイルスの治療のために COVID-19 回復者の血清を使用するという緊急決定を発表します。米国では COVID-19 でこれまでに17万6千人以上が死亡しました。これは超大国の経済を停滞させた伝染病を防ぐために、トランプ大統領を強い圧力を直面させました。それだけでなく、政治的な観点から COVID-19 の影響は、来たる11月の選挙で彼が米国大統領に再選される可能性にも影響を与えます。血清療法は回復者の抗体の助けを借りて、患者の COVID-19 との戦いをより迅速に促すことができると考えられています。インドネシア西部時間8月24日月曜日未明の米国食品医薬品局は公式声明で、 AFP 通信社が引用したように、この血清療法は実際に米国及びその他の国の多くの患者に使用されていますが、その有効性については専門家によってまだ議論されているとしました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は中小企業を立ち上がる生産的な支援についてお伝えします。ジョクルル大統領は8月24日月曜日に国家宮殿で、生産的なマイクロビジネスのための大統領支援プログラムを発足しました。この支援は、インドネシアの中小企業のための追加の運転資金を目的としています。目標は240万ルピアの支援を受ける1200万の中小企業があることです。象徴的に引き渡す際に、ジョクルル大統領は、提供された支援はローンやクレジットではなく助成金であることを強調しました。生産的な大統領支援を獲得するための基準は、200万ルピア未満の預金を持つ中小企業、銀行の顧客または金融機関です。もう一つの基準は、銀行やその他の金融機関に信用がないことです。彼らにとって、この生産的な大統領支援は確かに爽快な注射であり、それが彼らをより強くすることが期待されています。現在の事実、 COVID-19 が拡大されて以来、インドネシアの中小企業は影響を受ける最前線の一つになりました。大規模な社会的制限により、 収入が制限されます。約6300万の中小企業のうち 50% が直接影響を受けると推定されています。政府が取った措置は中小企業の資本を増やし、逆境から立ち上がることを期待されています。中小企業は確かに最初に救われたものであり、インドネシア経済をサポートするために勢力を取り戻すことができます。大統領が1998年と2008年に経済危機に直面した過去20年間を見ると、中小企業は実際にインドネシア経済の安定を支え貢献するものの一つになりました。中小企業の復活は政府だけに依存することはできません。 e コマースプレイヤーや市場など他の関係者の関与が必要です。彼らはビジネスの成果を市場に出すための技術を使用して、中小企業に技術的なガイダンスを提供できます。彼らのビジネス生産が市場を支配し、海外から生産をシフトできることが期待されています。もちろん最も重要なことはビジネスマン自身です。彼らは自ら成長し、直面する課題に答えるために革新を起こさなければなりません。この生産的な大統領援助は中小企業にとって適切な解決策となることを願っています。 COVID-19 のパンデミックにより、逆境から立ち上がるだけでなく、長期的には良い影響を与えることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして、2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年8月25日に DXC の地震についてから始めます。この地震は1933年8月25日に中国の DXC で発生しました。この地震の振動は 7.3 マグニチュードで、メルカリの最大強度は X または極地です。地震により9300人が死亡しました。これはこの年で最も致命的な地震でした。次は1989年8月25日にフォイエーガー2号という宇宙船は海王星に達したことについてです。1989年8月25日にフォイエーガー2号は海王星の惑星に達成し、太陽系の軌道を出ました。フォイエーガー2号は海王星に到達できる最初の宇宙船でした。フォイエーガー2号は1977年8月20日に打ち上げられたアメリカの無人宇宙船でした。この宇宙船は兄弟であるフォイエーガー1号と同じですが、フォイエーガー2号は1981年の同性との会談中に動力の助けを借りて天王星と海王星に送ることができた高度を生き残ることができるように、より遅い軌道をたどります。この通過のおかげでフォイエーガー2号は天王星と海王星に到達する最初の宇宙船となり、176年に一度しか発生しない外側の惑星の稀な異空南学的配置であるプラネタリーグランドツアーの一部を完了できました。それでは最後は2012年8月25日にネイル・アームストロングが亡くなったことについてです。ネイル・オルデン・アームストロングは月下を初めて歩いた人です。宇宙飛行士になる前にアームストロングはアメリカ海軍の将校であり、朝鮮層で働いていました。アームストロングはアメリカ空軍の宇宙飛行士として最も早く人類の宇宙飛行プログラムと X20 ダイナソアルに参加し、1962年に NASA の宇宙飛行士隊に参加しました。彼の最初の宇宙飛行は1966年の NASA のジェミニ8号ミッションでした。この任務の間、彼はパイロットのデビッド・スコットと最初の2人の有人宇宙船を作りました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia
Gara-gara ikut gayamu, tak ada uang dalam saja.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日はイノネシアとアラブ首長国連邦は医療とエネルギーで協力することについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣はイノネシアの医療業界は国内だけでなく海外でも COVID-19 ワクチンの流通を維持するための優れたパートナーになると語りました。エリック大臣は2020年8月22日土曜日に店舗 .com が引用したようにアブダビからのテレビ会議で現在アラブ首長国連邦との協力にはこれまでのバイオファーマシアの後キミアファーマシアとイノネシアシアが関与していると述べました。インドネシアとアラブ首長国連邦の協力はお互いに利益をもたらすと言われています。エリック・トヒル大臣はエネルギー安全保障、食料安全保障、医療安全保障がインドネシアの優先事項だと述べました。この3つは COVID-19 によって引き起こされた変化に対処する上で重要です。大臣はインドネシア政府はその3つの非常に基本的な利益において一貫しており相乗に有益な協力に基づいていると付け加えました。エリック大臣によるとエネルギー安全保障の分野でもアラブ首長国連邦と協力できるということです。大臣は現在インドネシアの石油輸入は依然として高いと考えています。エリック大臣はインドネシアが市場になるだけではないことを願っています。大臣はインドネシアがアラブ首長国連邦のような大国から特にエネルギー部門でより多くの技術を習得することを望んでいます。エリック大臣によるとインドネシアは石油で協力するだけでなく再生可能エネルギー源の探査でも協力することということです。エリック大臣は会議で議論されたポイントの一つはインドネシアの国有電力会社がアラブ首長国連邦アブダビを拠点とする新再生可能エネルギー会社マスダルで変更できインドネシアの複数の地域で太陽エネルギーを構築していると説明しました。一方、食料安全保障の面では、エリック大臣はアラブ首長国連邦との協力は不可欠だと考えています。なぜなら、大きな市場の可能性を見込んでいるからです。エリック大臣はインドネシアとアラブ首長国連邦だけでなく、アラブ首長国連邦はアフリカと中東の流通センターであると説明しました。インドネシアは基準が良好であることを確認したいです。エリック大臣によると、食料生産部門は、 近隣諸国と比較してインドネシアにとって依然として不利だということです。アラブ諸国連邦との協力を通じてエリック大臣はインドネシアの食料ニーズを確保しながら食料生産の質を高めたいと考えています。さらに政府はインドネシアの国益とバランスが取られるように国営企業が変革を継続できることを保証していると述べました。同じ機会に外務大臣はアラブ諸国連邦のシェフ・アブドゥラ・ビン・ザイエット外務大臣及びエネルギー・インフラのスハイル・アル・マズロウィ大臣と会談し、2つの主要な問題が議論されたと述べました。それは COVID-19 のコンテキストでの協力と医療及びその他の経済協力です。レッド・マルスディ外務大臣によると、インドネシアは現在、レーザー技術と人工知能を利用したワクチンと COVID-19 検出ツール提供への協力に焦点を当てているということです。レッド外務大臣はまた、会談で医療分野における協力が長期的かつ戦略的な方向へ向けられることを望んでいると伝えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi.Untuk sementara bukan untuk meninggalkanmu selamanya Aku pastikan kembali pada dirimu Tapi kau jangan nakal Aku pasti kembaliKau cium mimpiku Kau bilang janganlah ku pergi Bujuk rayumu Buat hatiku sedih Tapi ku hanya dapat berkata Aku hanya pergi Untuk sementaraSelamanya Aku pastikan kembali Pada dirimu Tapi kau jangan nakal Aku pasti kembali Apabila nanti Kau rindukanku Di dekatmuPasti akan kembaliAku hanya pergi pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のスクサブの伝統的な服についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は8月14日国民協議会の年次総会に出席するために国会議事堂を訪れました。その総会に出席する際、ジョコ・ウィドド大統領は東ヌサタンガラ州サブ族の伝統的な衣装を着ていました。サブ部族は東ヌサタンガラ州の部族の一つです。サブ族は東ヌサタンガラ州のサウ島とライジュワ島に住む民族です。サブ族の伝統的な衣装は男性と女性では異なります。男性の伝統的な衣装は長袖の白いシャツで、両肩に織物のショールがたすき掛けにかけられています。シャツは東ヌサタンガラ州の独特の植物で作られたサロンまたは腰巻きと組み合わせます。また頭に銀色の紐の装飾品、そしてネックレス、金のベルトをつけます。一方女性の衣装は植物で2つのロープが巻きつきサロンのようになっています。生地の色や柄は男性が着用するタスキに合わせます。今回の演説ではジョコ・ウィドド大統領は長袖の黒いシャツを着ていました。これは一般的なサブ族の衣装とは少し異なります。金色の花模様の 肩掛けが大統領の体を包み、同じ絵の植物が頭も包んでいました。ジョクルル大統領が着用したような男性の伝統的衣装は、普通部族の長や住民が伝統的な行事に参加するときに着用します。リスナーの皆さん、これでパサヌインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はフォトコピー、日本語でコピーについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはフォトコピー、日本語でコピーと題された会話を聞いてください。今回はコピー屋でケビンさんはシティさんのノートをコピーしたいと考えています。ケビンさんはデディさんにコピーする本を差し出しました。
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Tolong fotokopikan buku ini. Tolong fotokopikan buku ini. 日本語でこの本をコピーしてください。この本をコピーしてください。バイク、バイク。日本語で、はい、はい。トリマカシ、トリマカシ。日本語で、ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さん、Tolong fotokopikan buku ini. 日本語でこの本をコピーしてくださいの文は命令文です。相手に何か頼むときには Tolong 日本語で何々くださいという単語を使うことができ、動詞の語尾に設備字間という言葉をつけます。例えば、Tolong bukakan pintu。日本語で、ドアを開けてください。です。それに答えるには、バイク。日本語で、はい。ということができます。断る場合は、マアフ、ティダビサ。日本語で、すみません、できません、ということができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には丹念に感染しないように、マスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、 コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。